医薬品を安全に使うために、医薬品の販売制度に関する法改正をわかりやすく解説。2026年5月1日に施行される医薬品の販売制度の改正内容についてわかりやすくご紹介します。2025年5月21日に公布された医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律、令和7年法律第37号により、医薬品、医療機器等の品質、有効性、及び安全性の確保等に関する法律、昭和35年法律第145号、以下薬機法と言いますが、この法律が改正され、11月20日から段階的に施行されることとなっています。医薬品の販売制度とは、風邪をひいたので一旦風邪薬を服用して様子を見たい。そんな時は病院に行かなくても薬局やドラッグストアで医薬品を買うことができます。一般的に医薬品は病院などで処方してもらう医療用医薬品と、処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる OTC 医薬品に分かれます。さらに OTC 医薬品は要指導医薬品と一般用医薬品に分かれており、種類ごとに販売や購入についてそれぞれ決まりが定められています。では、ここからは OTC 医薬品について見ていきましょう。OTC 医薬品ってどんな種類があるの？要指導医薬品は医療用医薬品から OTC 医薬品に移行して間もないものなどが該当し、販売時に薬剤師による対面での情報提供が義務付けられています。一方、一般用医薬品には第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の3種類があり、それぞれ規制が異なります。3つともインターネットで販売可能ですが、第1類医薬品は薬剤師による情報提供が義務となっています。第2類、第3類医薬品は薬剤師だけでなく登録販売者からも購入が可能です。こういったOTC 医薬品の種類によって規制が異なるのは副作用などの懸念からです。また、スイッチ OTC と呼ばれる医療用医薬品から転用した OTC 医薬品は承認直後は要指導医薬品に指定されますが、発売後に行われる調査の結果によって一般用医薬品へ移行することもあります。薬機法改正で何が変わるの？指定乱用防止医薬品の販売方法の厳格化。指定乱用防止医薬品、エフェドリン、ブロモバレリル尿素、コデイン、プソイドエフェドリン、ジヒドロコデイン、メチルエフェドリン。最近 SNS を中心に広まっている市販薬のオーバードーズ。こうした事態を踏まえ、これまで乱用等の恐れのある医薬品として定められていた6つの成分は、指定乱用防止医薬品という呼び名に変わりました。これらを有効成分とする医薬品を購入するときには、薬局やドラッグストアは購入者への確認と情報提供を行うことが義務付けられることになりました。また、他の店舗や他の指定乱用防止医薬品の購入の有無などについての確認が必要になるほか、指定乱用防止医薬品を複数個、あるいは一つでも大容量の製品を購入する場合は、その理由の確認も必要となります。また、一定の年齢未満の若年者は、指定乱用防止医薬品を一箱、少量しか購入できず、薬剤師または登録販売者が対面またはテレビ電話などを用いて販売することが求められます。 要指導医薬品にかかるオンライン服薬指導方法の追加。先ほど説明したように、これまで要指導医薬品は店舗における現地での販売に限られ、インターネット販売が不可能でした。今回の法改正では、これを薬剤師の判断でオンライン服薬指導による必要な情報提供などを行った上でのインターネット販売を可能とします。ただし、適正使用のために必要な確認を対面で行うことが適切である品目は、これまでと同様、対面での販売が求められます。それでも多くの要指導医薬品について、これまでよりもアクセスが簡易になります。薬について気軽に相談してみませんか？こうした医薬品販売制度の見直しによって、より医薬品の安全かつ適正な使用の確保につながると考えています。特に指定乱用防止医薬品の販売に際しては、販売の可否の判断にとどまらず、声かけや情報提供等を積極的に行うことで、薬剤師や登録販売者がゲートキーパーとしての役割を果たすことも期待されています。薬剤師等が医薬品に関する情報提供や相談対応という面で、広く国民の皆様の健康を守ることは重要であると考えています。医薬品のことで困ったことがあれば、薬剤師や登録販売者などの専門家に相談してみてください。薬と健康の習慣について。薬と健康の習慣という取り組みについてご存知ですか？毎年10月17日から10月23日までの1週間は、薬と健康の習慣とし、医薬品を正しく使用することの大切さ、そのために薬剤師が果たす役割の大切さを一人でも多くの方に知ってもらうために、SNS やポスターなどを用いて積極的な啓発活動を行っております。2025年は終了しております。以上、医薬品を安全に使うために、医薬品の販売制度に関する法改正をわかりやすく解説でした。